はい、そうしましたら、前半の最後の回でございます。12時は回っております。ちょっとお腹もというところありますですけども、はい、では参りたいと思います。マスターテキストの、はい、先ほど政令都市14ページやらせていただきました。その次のページです。財政と租税、まずはマスターテキストの15ページの方をお開けいただきたいと思います。財政、財政って何ですか、はい、下に書いてあります。国や地方公共団体などがその活動に必要な資金を国民から徴収し、まあこれ税金ですよね。税金を国民から徴収して、それを有効に正しく使うこと。有効に正しく使ってくれてれば何も問題はないんだけど、点点点点って、まあこういうことでございます。じゃあその税金を何に使ってんの、どうやってやってんのって、これを大きな目で見ますと下の3つなんです。1つ目、資源の適正配分、民間の活動では賄いきれない社会資本の整備や公共財の供給、橋作ったり道路作ったりとか、あるいは電灯つけたりとかですね、あるいは港のそばに灯台を作ったりとか、そういうものでございますね。これは民間のどっかに頼むってんじゃなくて、暗くて危ないからあそこに電灯つけてちょうだいって言ったら市役所に言うわけですよね。あ、そりゃそうだって。誰が使うっていう、使う人がってことじゃなくて、みんなが使うものだからっていうことが前提になってます。所得と富の再分配、累進課税、所得税とか相続税とかって、これ累進課税ってなってますですね。昔は70% ぐらいまで、一番お金たくさん取ってる方は7割ぐらいはっていう、それは取りすぎるだろうってことではだいぶ減ってきましたけども、これはもう今社会の中で当たり前のようになされているこういう制度です。相続税もかかります。あるいは社会保障制度、生活保護とか、これがちょっとどうなんだろう、もうちょっとうまくいってないかな。つまり、たくさん、お金を稼いだ方はその分社会に還元してください。で、今本当に必要な方にそれを分配しますよ。ですから、それを国民市民のためにサービスのために国があるいは市町村が皆さんの税金を集めて、たくさんの方から集めて必要な方へとこういうふうに移動させると、こういうことだということですね。そういうふうに、してるんだと。それが、財政なんです。で、もう一つとしては景気の安定化、財政制度そのものに自動安定化装置、何ですか、ビルトインスタビライザーなんて、なんだか難しそうな名前が書いてありますが、これは累進課税って先ほど出てきました、たくさんもらう方はそれなりに、今ちょっと厳しいって方は別に税金払わなくていいですよという、こういう制度がもう普通は国の中に入ってます。それによって景気も安定してきます。他には不況の時には公共事業、これを増やしたり減税とかをして、なんとか、国全体にお金が回るようにしますと、こういうこともやるんですよというふうになってるわけです。なんとなく分かりますよね。そう、具体的にと言われても、そういうことだろうって分かるかと思います。それでですね、この中ではあんまりビルトインスタビライザーなんてのもあんまり出てくる可能性はないんですが、累進課税というこのことだけはちょっと名前として、ライマーカーかなんかしておいていただければいいかと思います。さて、それでですね、下にありますのが去年の予算、2009年度って書いてあります。年度って時には4月1日から3月の31日まで、これが年度と言われるものです。ですからカレンダーとはちょっと違うんですね。年度といったら4月の1日から3月の31日まで。ですから政府が初めて行う仕事はこの4月の1日までに、1月の、お正月終わってから国会を、集めてですよ。国会を開会して、3月中にこのお金決めようってことです。これ決まりませんと国が動かないわけです。4月1日までにこれ決めちゃわないとな。お金がどっからも入ってこないから、役所が全部動かなくなっちゃうと、こういうことでございます。財政における収入を歳入、支出を歳出と呼ぶ。 まあ、これは呼び方ですから。で、1年間の計画を予算というですね。で、去年は88兆5480億円だった。この3月31日まではこの中でやっておりましたですね。それで今度はですね、新しい方の冊子の6ページをお分けください。じゃあ去年の政権交代によってどう変わったのか、これを見比べながらちょっと、あ、こういうふうになってるんだってことを見ていこうと思います。まず命を守る予算3つの変革。これ誰が言ったの？これ鳩山内閣、鳩山首相が言ったんです。命を守りたいおっしゃったんですね。で、具体的にどうするの？コンクリートから人へとお金を回します。今までは先ほどのお話で言いますと、社会資本の整備や公共財の供給、こういうものにお金を使ってました。そこから今度は人へとお金を回します。子育て、雇用、医療など、こういう命を守る予算を確保します。そっちにお金を回しますから、こういうことだったんですね。そして、二つ目、政治主導の徹底。そのいくらどこにどういうふうにお金を回すというこのことを決めるにあたっては、国家戦略室を中心に、これ国家戦略局になりますね、官邸主導による編成にします。総理大臣と官房長官と補佐官でほとんど骨格は作ります。ですから他の官僚の方とか、あるいは党の方でこうしてくれ、ああしてくれって選挙の目当てのことじゃなくて、本当に正しいことを決めますと、こういうふうにおっしゃった。で、3番目、予算編成プロセスを透明化する。その決める過程は密室でやるんではなくて、行政刷新会議による事業仕分けによって公開します。先ほどちょっとミニテストでもお聞きした点です。で、どうなってきたかってことなんですが、今聞こえてますのはですね、こういうふうに言われてるんですよ。政治主導でやりますっていうことですので、政治家が全部決めますっていうことです。そうは言っても政治家の方パッと何々賞入ってて、いくら何がかかるって分かりませんから、じゃあ予算出してくれ、それを我々が見るからって言いますね。そしたらですね、官僚は、まあ、仕事を全部投げ出しちゃったっても言われてますね。そんなこと言うんだったら、じゃあ全部やってみないよ。やってみればいいじゃないかってことでですね、予算を、いや、これくらいかかるんだ。いや、知らないかもしれないけど、これくらいかかるんだよ。はい、どうぞ。あとあんたたちこれ、どうぞって、こういう形で、くくって言うと、どうもそういう形に今なってきちゃって。もっとうまく関連の人たちを使えばいいのに、どうもなんか敵対関係っぽくなってるようだと聞かれて。もう一つを、その官僚の方たちの予算の組み立て方。これ毎年毎年ずーっと慣れてらっしゃるんで、パッと新しい大臣が入って、あと政務官とか3人ぐらい入って見破れるほど生優しいものじゃないんですよ。と。だからチェックするなんて、それ不可能なんですよ。で、ちょっと今思い知らされちゃったんじゃないかって話が今あるんですね。で、どうする？その予算というのは使い切らないとどんどんどんどん国に返すってことだ。使い切らないと溜まっていくらしいんです。ですから今もう毎年ずっとやってらっしゃる方ですか。財団法人とかですね、なんとか法人という方に余ったお金どんどん貯めていっちゃってると。あんまりうまくいってないんじゃないかななんて一部今、もう声が。聞き、漏れてきますけども。まあ、それはさておき、じゃあ、今年のその4月から、こういう、まあ、目的で、いくらの予算立てたんだ。はい。2010年度、92兆2992億円、92兆3000億円。去年から増えてるんでしょうか？去年から増えちゃったんですね。去年から増えちゃったんです。今までたまりにたまった大変な無駄をしっかり削らなければならないと思っておりますっていうことだったんで、削ってくれるのかなと思ったら増えちゃったんで、あれ？でもやっぱり増えるんですよ。じゃあ何が増えたんだろうっていうところで見ていただければ、この辺の数値あるいは何に増えてどう変わったのかってところは、ご自身で、あ、そうかというふうに、ちょっと というふうにしていただきたいと思います。まず歳出からいきましょう。何がかかるんだ。一般歳出53兆4500、はい、これかかるんですよ。え、なんで。社会保障で27兆かかるんです。これはかかりますよね。去年よりも 2.4 兆増えてます。これはもう、それはコンクリートから人へっていう、ここにはもう厚く手厚くしたんだ。今まで行き届かなかった方々、ご苦労された方にお金を、これもまあそうなったわけです。公共事業、ここは減らしますよと。減らしますと言っても、道路なり橋なり、今年修理しないと危ないってものありますから、これは全くゼロってわけにはいかないんです。何十年も使うってものは別の会計でありますよ。何十年もってのはその今年のお金使っちゃったら今年なくなっちゃいますから、何十年かけて使うものだからってのは、私たちがローンを組んで家を買うように、これは特別会計って別の会計でやるんです。で、これはさすがに減っております。防衛費はほとんど変わらずと。地方交付税って何ですか。地方交付税って国から地方へ仕送りしてるんです。え、なんでそんなの仕送りしてるんですか。それ人口が多いところと少ないところとあって、多いところはそのみんなから税金が上がってくるから道路も水道も引けるんだけども、人口少ないところはあるところから別の村に行ったら、え、ここから電気が通ってないとか、ここから全部砂利道になっちゃったって、そういうわけにはいかない。日本国中一定のサービスを維持するために国は地方にこういうお金を送っております。仕送りと呼ばれるものですね。これが17兆ある。これはじゃあ毎年毎年今のところこういうふうに送っておるわけです。国債費、利息分なんです。実は、え、利息でなんで20兆もいるの。利息だけ、利息だけなんです。ってことは、え、元金ってすごい借りてるってことって、そういうことですよね。これ返さなきゃいけないと。それはもう借りてるお金ですから返さなきゃいけないんですよ。じゃあこれ削るったってなかなか大変ね、ということで全部それを足しますと92兆になっちゃうんですね。じゃあ削るったらどうするの。いや、だから削るって言うと、あとあの国家公務員のお給料を最終的に削ったり、国家公務員を少なくしたり、だからってあの警察の人少なくなったら犯罪増えちゃうし、だから削るにもなかなか大変で、でもいよいよそういうふうにしなきゃいけないのかな、ということですね。いや、でも無駄があるから、無駄はその事業仕分けでやっていくんですけども、ということなんですが、歳入見てください。収入が一番上にあります。租税、印紙収入。租税というのは私たち個人が払う所得税で、会社が儲かりましたって払ってもらえる法人税ありますね。そういうやつ、あとは消費税とか、こういう税金が37兆です。これ 18.9% 減ってるってすごいことですよ。去年はどうだったの。去年は46兆入ってきてました。その前の年、08年は 53.5 兆入ってきてたんです。じゃあ2年間で、一昨年は 53.5 兆だったのが、37.4 兆にまで減っちゃったの。これは単位を変えてですね、53万5千円で、53万円月給あったのが37万円になっちゃったって、これ暮らせないじゃないってぐらい、そのぐらい大きな変化っていうふうに、ちょっとそうですよね。ですから当てにしてたものが全く入ってこなくなっちゃった。2年前から16兆も減っちゃったんです。16兆ですよ。です。これが一番大きいんですよね。なんでそんなに減ったの？いや、個人のお給料が減ってるから所得税も減りました。から職がなくなっちゃってる人もいるから、その人は所得税払えません。会社が黒字じゃないから、黒字だ、いい時代だって 30% しか法人税って会社のうちで払ってないって言うんです。え、そんななんですか？世の中に何十万社ってあっても3分の1ぐらいしか法人税払ってないんです。普段だってそうなんです。それが今景気が悪くなったらもっと、ですからこんなになっちゃった。税外収入。これ国の不動産売ったりいろんなことしてもお金足りないからなんとかもう必死になって国があるものを売ってるんです。それだけじゃ足りないから、下にあります。霞が関の埋蔵金と呼ばれる 7.9 兆円。 これずいぶんあるなって言ってたんですけど、探してみたらあんまりなくって。いや、もっと探せばどっか隠して積み立ててるかもしれないけど、いや、それ使えないお金で。今回は、一回ぽっきりですよ。これ使っちゃったらもう来年からないですよというものから、まあ、出してきたって言われてます。それでなんとか10兆円かき集めましたということらしいです。そうすると、実際に入ってきてるのは今、無理くりで10兆ってのを足して、なんとか48兆レベルなんですね。全然足りないじゃないの。あとどうしたの？だからあとは借金しなきゃいけない。これが44兆です。ちょっと待って。収入が 37.4 兆しかないんでしょ。 37.4 万円しか入ってこないところを44万円の借金してどうするつもりなのよっていう、こういうレベルなんでございます。でもこれ必要なものは全体として必要だから、これ借金せざるを得ないんですよねっていう、このことがよく問題に上ってきます。右の下に公債依存度ってあります。 48.0%、 去年は 37.6%、 これが 48% まで上がってきます。約半分を借金でなんとかやりくりしてるっていう状況です。じゃあこの国債ってのは何なんですか。2種類に分かれてまして、建設国債というものと赤字国債というものがあります。建設国債というのは、これは何十年かかって使うものだから、これはこういう借金で建てましょう。道路とか橋とかって何十年かかるものだから、これはこれで建設認められてます。ただ赤字国債というのは法律では認められてないんです。ですから、この一般会計予算、衆議院で決まりました、可決しましたってみんなわーって手叩いて、こんなふうに、総理大臣とか財務大臣が頭を下げて、いやー、可決ってやってますよね。で、あれで終わりかなと思ったら、あともう一度ちょっと席にお戻りください。この後、赤字国債についての法律を、毎年毎年その場で法律を作って、今年も法律で決められてない。これは法律でダメだって言ってる。ですから、今年も赤字国債発行するという法律を今作りましょう。はい、作りました。じゃあ、っていうふうにして毎年毎年国債を発行してるってことなんです。これが今年は約8兆ということでございました。じゃあどうしたらいいのってことなんですけど、じゃあその税金はどういうふうに考えたらいいの、じゃあ次の右のページですね。じゃあ何に使ってるの、これも簡単に申し上げますですよ。マニフェストということで約束した。でも本当にそれって必要なことなの、ちょっと見ていきましょうか。これも長い時間かけません。目でちょっと見慣れていただければいいです。あ、これ今年の政策だなぁと。こう説明っていうような説問はないと思います。ちょっと見慣れていただければいいです。簡単に申し上げます。子供手当は、6月に第1回目が支払われるということで、もう4月1日からスタートしてます。今年は子供1人当たり月額で1万3000円。このあたりの数値ですかね。今年は1万3000円。15歳以下ですかね。15歳以下は人口でいうと約 15% だそうですけども。はい。もうこれ始まってます。来年は2万6000にするって今言ってますが、どっからお金を持ってこようかって、ちょっと今頭が痛い。高校の実質無償化、これも4月1日から、公立高校生のいる世帯に対して、公立高校に通ってるそのお子さんの世帯、授業料は取りませんですね。公立高校ですよ。私立高校に行ってる方は公立高校の方と同じだけ助成をしましょう、というようなことです。はい。続いて年金の記録の問題、ずっとこれ問題になってましたけども、あと2年ぐらいで何とかするということなのです。あと2年ぐらいで何とかいい報告ができるようにするという、今このあたり、医師不足などの段階的実施、そうです。救急医療とか小児科とか産科とかのそういうお医者さんが足りない。ですから、診療報酬を高くします。お医者さんの報酬、お給料の前の報酬です。医療行為の値段っていうのは厚生労働省が決めてるんです。値段って全部厚生労働省が決めてる。ですから今年から病院も 個人の開業医のクリニックも同じ診療費にしました。去年まではあのクリニックの方が高かった、だから病院に勤めてる方はそれはちょっとですから同じにしました。そのお金はどこから排出したの？それはあの薬価書いて薬の値段をちょっとあの安くしました。薬の値段を安くして特にジェネリックとか使ってもらってこっちは安くするからその分はお医者さんの医療費に充てます、こういうことでございます。医療品のどれぐらいにお金を使ってるかって言いますと、医療品の医薬品薬だけで去年は8兆8500億円使ってる。8兆8500億円薬に使ってるらしいんです。すごいですよね。ですからこれちょっと見直しよう。農業の個別所得保障、はい、これはこれからはっきりと、今まだ曖昧なんですがはっきりとさせるって言ってますが、簡単に言うとこういうことです。お百姓さんたちはいっぱい物を作りすぎちゃうと物が安くなっちゃいますよね。でその代わりあの天候不順でキャベツなんか取れないと物が高くなる。ですからこれおかしな話です。一生懸命作っていっぱい作ると物が安くなっちゃう。だったら物をいっぱい作んない方がいいんじゃないの。お米なんかも一生懸命でもいっぱい作ると安くなっちゃうんだったら、だったらやめた方がいいんじゃないのとか、これ大矛盾があります。ですから保証します。あなた方の生活のもうお給料保証します。だからもう思う存分いっぱい作ってください、こういうふうにしたいと思ってるんですよって簡単に言っちゃうとこういうお話なんですね。でもそれってなんか農家の人たちだけなんかずるくない、なんでそこまで保障されちゃう、公務員みたいになっちゃうの、っていうようなお話もあるんですよ。これまた農業の問題で申し上げますが、そういうふうにしようかなって言ってるんです。暫定税率、はい、これこの後お話しますけども、燃料課税、あのガソリンの中に入っているものは現行の10年間の暫定税率は廃止するが、これはの財務省の方の資料から取ってきます。廃止しますよ。でも当分の間税率水準を維持、廃止するけどいただきますって財務省言ってるんです。廃止じゃないじゃないか、廃止した、でも別の項目でいただきます、ですからガソリンの値段は変わりませんということが決まったわけです。形の上では廃止ですけど他のものに使うしますから必要なんですって、こういうことでございます。高速道路の無料化、6月からまだあのどうなるか分かりませんけども一応はこうしますっていうのは出ました。無料じゃないじゃないかとか、かえって高くなるぞとか、いろいろカンカンガクガクですけども、無料に向けてこれからずっと試験的に実施していくというお話になってます。雇用対策、雇用保険の適用範囲を6ヶ月以上の雇用見込み、ですからこれから6ヶ月勤めてくれるんだったらあなたに保険かけましょうってかけてたんです。大した額じゃないんですよ。あの月に600円とか700円雇用する方は、払ってたんです。それを31日一月以上っていう風に、一月でも働いて長く働いてくれますよって方から、もうその人から保険かけなきゃダメない、もうそうしてくださいよっていう風に保険をかける範囲を広くしてきた。この保険かけてあれば万が一仕事がなくなった時に失業保険が入るからという、こういう、政策でございます。さあ、というわけで確かに人に対して優しいということは分かりましたが、では今度はですね、マスターテキスト、この税金の種類についてもうちょっと詳しく16ページ17ページでございます。さあ参りますですよ。このあたりというのは毎年狙われるところでございます。まず16ページの左の上、租税、税金には国税と地方税があります。これ歳入という立場で、税金が入ってくる税金を徴収する立場で言ってます。国税と地方税があります。国に入ってくるお金と地方に入ってくるお金があります。国が3に対して地方が2、国が3に対して地方は2、だいたい割合で言うとそんな感じです。直接税と間接税があります。直接お金で金額で払うものと、物の中に含まれているものです。ですからこれを下の表で見ますと、国 税の中にも直接税と間接税と2種類があって、地方税の中にも直接税と間接税と2種類があってと、こういうふうになっています。ですから代表的な税金はどれに当たるのかってことはちょっと頭に入れていただきたいわけです。じゃあまず国税。国家が国民に課税、付加し、徴収する租税。直接国税、間接国税があります。このお金はどこに行ってるの？理論上は日銀の地下の倉庫に蓄えられてるってことになってるらしいです。国会議事堂の中にあるわけでもないしなと、そういうことらしいですよ。全国から集まったお金は、理論的には日銀の大倉庫の中に一時的に。じゃあ何があるんですか？直接税としては所得税、法人税、これです。直接的、払ってる感じしないなと、これ、天引きになってますね、所得税普通は。法人税は会社が払ってます。相続税は相続した時に必ず払う。贈与も同じです。間接税というのは消費税。これご注意くださいね。消費税ってなんか直接払ってる気がするんだけど、そうじゃないです。100円ショップで105円って5円を余分に払ってる感じがする。そうじゃ、あれは105円っていうことなんですね。ですが、105円っていうよりも100円って言った方が安く見えるんで、消費税込みじゃなくて別にわざわざ表示してくれてるってことです。どういうこと？お酒、あれは間接税で、いや、お酒も間接税、お酒の中にも知らないけど、お酒の中に税金入ってるんでしょ？で、お酒買うとまたそれに消費税もある。でも、あの消費税も間接税なんです。ですね。これちょっと間違えないでくださいよ。お酒はですから1000円のお酒買って1050円って、本当は1050円の中に見えない酒税がいくら入ってるかわかんない。だから見えてるけども 5% だけ今消費税が入って1050円でお酒一瓶買っている。だから消費税は間接税なんです。地方消費税ってあるんだけど、それ払ってる気がしないんだけど、これは割り振りしてるようです。消費税 4% だけ国に入って、1% だけ地方になんかこう、細分してくれてるってこと、我々知らない世界のお話でございます。その中で、間接税、揮発油税というのが出てきました。ガソリン税です。ガソリンの中に、ガソリンを1リットル入れると120円とか130円なんだけど、その中にですね、揮発油税が 48.6 円入ってる。その2つ下の地方道路税というのは 5.2 円入ってる。1リットルの中で、じゃあ合わせて 53.8 円入ってるの。120円でガソリン買うけど53円税金だったの？それも去年あたりから分かりましたですね。しかも、この半分は、ちょっと道路作るのに、お金いるからってことでこの税金を道路を作るためだけに使うってことに決めたんです。だけど、道路がどんどん作んなきゃいけなくなっちゃったから、この、もともとあった26円じゃ足りないから、10年間だけ倍にして、暫定的に10年間だけ倍の53円にしましょうって暫定税率ってそういうことです。いずれ時期が来たら、これはいずれ、もう今だけって言ってたものだった。ところが去年の4月に、これはどうしようか。やっぱり暫定税率は、道路のためだけ作るってことはやめよう。他のものにも使えるってことにしよう。だけどあと10年間これはそのままですよねっていうふうに決まってるわけです。今申し上げたのは特定財源ってことをご説明しました。まず作りたい何かがあって、でもそれのお金は必要だ。だったら道路は道路を使う人から税金を取って、そのお金を税金として当てよう。だから道路を作るお金は道路を使う人だけ。そのお金は絶対に道路だけ作るって決めよう。こういうのは特定財源って言います。ですから、このガソリンは道路を使う人が使うお金ですから道路だけ。ところがそうじゃない一般財源に使えることになりましたということですね。これは特定財源がそうじゃなくなった一般財源になったということです。今度は直接税と間接税ってあります。 国税、地方税2つを1つの括弧でつなげてください。直接税と間接税も括弧でつなげてください。いいですね。直接税と間接税は、先ほど申し上げた、所得税は直接税、間接税は消費税。この割合が6対4なんです。今、直接税が6、間接税は4なんです。割合としてどうでしょうか？ちょっと本当は5対5がこれ理想なんだけどな。6対4っていうのはちょっとバランスが悪いよな。これが直間比率の見直しって言われてます。誰が言ってるんでしょう？財務省が言ってるんです。ちょっとこれバランスが悪いと思います。だからこれ本当は5対5がいいと思うんで、あ、じゃあ、直接で負けてくれるってことですか、財務省のこと。いや、それは無理なんですよ。じゃあどうする？いや、ですから、間接税の方を見直しって綺麗なこと言って、要するに上げるってことでしょって、そうなんです。ですから、直間比率の見直しという立場に立って、消費税を何とか見直したいと思って、はっきり言えば消費税を上げますっていうことの理論的な根拠なんです。あ、比率を見直すのか、そりゃそうした方がいいなって我々つい、そうだよな。ついてはじゃあ消費税 15% しますとか、そういう話になってくるんです。まあ、いずれそういうふうになるかと言われてますね。ヨーロッパ 20% 近いって言いますし、お隣の韓国だって 10% ぐらい、まあ、8% 9% は普通ですし、日本が安すぎるんじゃないんですかって言われて、確かにそう。で、我々もそれはもうしょうがないんだったらいいですよって心の中ではまああります。でも選挙でそれ言うとでもなーっていうのは難しいところで今まで伸ばし伸ばしになってきちゃったところなんですよね。さて、一般税と目的税、これも、一つの括弧にしてください。一般税は普通税と言います。目的税って何ですか？目的税というのは最初からこの税金はこれだけって決めてる。ですから、先ほどの、道路ってのは、じゃあなんで目的税じゃなくて特定財源って言うんだけど、どう違うの？目的税というのは他にもありました。あるんです。どういうものが目的税なんですか？例えばですよ、すごくわかりやすいのは右側の特定財源の種類っていうところに今ちょっと飛んでいただきたいんですけども、目的税。これ決まってるのがありましてですね、電源開発促進税っていう税金は石油エネルギー需要構造高度化ってちょっと難しいんですけど、要するに石油やエネルギーのことだけに使う。地方トン税っていうのは港に入る船から取るんですけど、それは港を使うものに決まる。こういうのを目的税って言うんです。だから我々知らないところでそれ使ってる人がそのためだけに使っ、それと特定財源とどう違うんですか？目的税だけでは足りないんで、道路については道路はこれっていう目的税っていうのはあったらしいんです。それだけじゃ足りないんで、特定財源っていう財源を作って、道路作んなきゃいけないからって特定財源っていうものを作って、この税金は道路だけ。っていうふうに決めたのが特定財源。目的税だけじゃちょっと足りないんで、その他持ってきちゃったっていうのは特定財源っていうふうに考えていただければよろしいと思います。ですね。それで、はい。左に今こういろいろありまして、じゃあ地方税ってのあとなんか覚えておくのあるの？まあ、あとはですね、道府県民税。これ、通って入ってませんが、都民税もここに含まれます。市町村民税、これ東京23区の区民税も入ります。これ直接税。で、右側の地方消費税、さっき申し上げました。あと、タバコ買うと、タバコの税金っていうのは、その地方に落ちるらしいですね。ですから、細かいことを言う方は、あんた横浜市民なんだから、東京行ってタバコ買わないで横浜で買ってよって。でも横浜で買っても今神奈川県は全部吸えなくなっちゃう、公共のところでっていうふうになるわけなんですけど、細かいことにはそういうことになってるみたいなんですね。さて、そうしましたらですね、今度は国債についていきましょう。そうは言っても、その、税金では足りないんで国債を、先ほどちょっと申し上げましたことの確認です。国債では2種類あります。建設国債というのは認められています。公共事業費に充てるための国債です。1964年から65年の、この不況っていうのは、これはですね、東京オリンピックが終わってから。で、その時に、発行が始まりました。ちょっとこれ借金しないともう、国で作んなきゃいけないっていうものが必要になったんで、でも建物だからこれは必要だから、これは認められてます。失礼。ところが、 赤字国債。問題こちらです。特例国債とも言いますが、公共事業以外の一般経費を賄うために、単年のごとに特例法によって発行されている国債。特例法というのを国会で毎回毎回議決をして、毎年毎年、これを認めていくという方向になっています。1973年、この年に第一次石油ショックってありました。これ午後には行いますが、この次の年は税金が全く入ってこなくなっちゃった。石油ショックでもう会社はもう大赤字になってものすごく税収が足りなくなっちゃった。どうしようか。そうは言ってももう来年は、もうかかるお金は決まってるしということで借金しました。この時が初めてです。1975年の補正予算から恒常化しちゃった。本当はこの年だけのはずだったんです。借りれば利息がついてしまうから。でも怖いですね。ご利用は計画的になんて言ったって、毎年毎年こう借金ってかさんじゃうわけでして、国もそういう状態になって。で、今どうなってるか、世界一の借金国ですよ、ということで、新しい資料としては、はい、鳩山内閣の予算のところに書かせていただきました。今どのくらい国の借金があるんですか？世界一の借金王国。2009年末の長期、国では604億円。国と地方を合わせると871兆円。億じゃない、兆円。で、年度末、つまり3月の31日までですと900兆円になってしまうんです。2009年の末ってことは、この2010年の3月の31日でだいたい900兆円になっちゃうんですよ。これってじゃあ困るんじゃないんですか。じゃあ一人赤ちゃんが生まれてきて何百万円のお金を1億何千万円で割ったらって、そういうことともちょっと違うんです。日本という国が借金背負ってるんじゃないんです。政府の借金なんです。じゃあこれ誰がこの借金貸してるの？私たちです。外国からは借りてないんです。お金を預けている銀行なり、あるいは郵便局なり、今いらない、今差し当たって使わないからって日本国民が預けているお金が国に回ってるだけなんです。で、そのお金ってのは必ず返ってきます。今年は日本国やめた、政府もうおしまい。もうこれで政府辞めるからね、みんな勝手にやってってことはありませんから。ですから、今お金を貯めて預けてる人が必ずそのお金が戻ってくるってだけのお話で、これは、ですから、国民が借りているお金じゃなくて、国民が政府に貸しているお金ですよって、この認識は持ってください。とは言っても、これいつまでもそんな風に国民のお金を借りっぱなしってわけにもいかないんじゃないのっていうことがあるわけですが、日本の場合はそういうことです。他の国から借りてるわけじゃないんで、その見方をすれば、極端言えばこういう方がいますよ。ある日ある時、信頼された総理大臣が深夜の12時にテレビで全部のチャンネルを契約して、皆さんすいません、私も自分のお給料を明日から半分にします、自分の貯金も全部半分にします、ですからお願いです、皆さん預けている貯金半分にしてください、なんとかなりませんか。結構日本の国民は今差し当たって自分が使ってるお金じゃないんで、そこまで言うんだったらいいよっていう人が多いんじゃないかって話もあるんです。そうしたら全部チャラになっちゃう。1400兆ぐらい私たちってお金持ってるんですって。1400兆。ですから半分ちょっと頼むなんて言われて、まあいいかってなったら終わっちゃうって話もあるんですね、ほとんど。まあこれ極端な例ですよ。ですから、どうにかしなきゃいけないっていう例はあるんですけども、他の国との話といえばまだ全然、その話は違う。で、他の国ってどこ？ PIGS。P-I-I-G-S って言われてます。PIGS。ブリックスってのは成長著しいってことで、これから大きく発展する国々って、ブラジル、ロシア、インド、中国って出てました。これも2、3年、去年、一昨年あたりですか？出ましたが。今、PIGS。あんまり、褒められたじゃないんですが、財政破綻してしまいそうな予備軍。 他の国からのお金を借りたりしてるんで、ご自分たちだけではどうにもならない、なんとか他の国が助けてあげなきゃいけないという財政。 P はポルトガル、 I はアイルランドとイタリアで PII とありますが、イタリアは怒ってます。俺たちそんな悪くないんだから、俺たち愛抜かしてくれよ、そうしたら本当のピッグになるんだからって、抜かしてくれよって言ってるんですけども、客観的に見るとイタリアもちょっと入った方がいいんじゃないのか。次の G がギリシャ、 S がスペイン、これでピッグスという名前もあんまり聞き、英語で言うとまあそういう話になっちゃうんでですけども、ちょっと心配だ、助けなきゃいけないというふうに今言われております。さて、じゃあ今度はまた元のページに戻っていただいて、17ページです。マスターテキストの特別会計というところと財政投融資残ってます、はい、特別会計というのは今までは一般会計で今年の92兆というのを見てきました。92兆3000億円。特別会計って何ですか？2つあるんです、会計が。あ、じゃあ家計簿が2つあるってことですか？そうです。でも一般会計が一般で特別の特別、特別の方が大したことじゃないんじゃない？逆なんです。特別会計の方が家計簿の規模が大きいんです。一般会計は国会で、国会議員の方々が480人と242人の方が、つまり700人ぐらいの方々がカンカンガクガクどうするこうするってことで全部やって決めます。あれが一般会計92兆。特別会計ってのは国会で話するんですけども、ほとんどが目的税とか特定財源、もう何に使うって決まってる税金ですから、そんなにあれ何に使うの何に使うのって今まではあんまり細かく立ち入りませんでした。だって決めてあるんですから、使い道が。これがですね、ほとんどそのまま各省庁に入っていくんです。実際その予算を使っていくのは各省庁です。それが377兆円って、去年2010年度は367兆円で、2つの省庁でダブったりしてますんで、今年で言うと実際に動くお金は176兆円。ええー、と。一般会計が92兆だってね、その倍あるんじゃないの？そうです。ですから日本は役人天国とかって言われちゃうのはこれなんですね。役人の方々がお使いになっている予算の方が約倍あるわけです。霞が関が牛耳ってるとかなんとかっていうのは、予算で言うとそういうふうになっているわけです。とは言ってもですよ、いじれる予算ってそんなにあるわけじゃなくて、この内訳は何かっていうと、例えば税金じゃなくて払ってるものって年金ですよね。年金が結構あるわけです。年金で今200兆以上がお金が貯まっていて、それを使ってるわけじゃないです。年金そんだけ貯まってますけども、今若い方から払われる年金がそのまま年金必要な方に行ってますから、200兆円っていうのはよほどじゃないとそれはプールされたまま、こういう状態です。ですけど年金で何十兆っていう年金が今そうです、入ってきたものがそこにというふうに税金も使いながらやってるわけですね。ですから埋蔵金が本当この中にありそうだって言うんですけど、なかなか埋蔵金はあるようでないというところなんでしょうか。これが特別会計と呼ばれる何々省について、例えば国土交通省がやってるお仕事についていっぱい会社のようなものが、会社の代わりになんとか法人がついてお仕事をしてくださってるわけです。まあヤンバダム、あのダム一つに1000人くらい、そういうなんていうんですかね、専門の方々がついてらっしゃる。それで毎年食べてるって話です。20年ずっとほっといたら20年分毎年1000人ぐらいがそのダムをどうするこうするっていうような計算するとかいろいろするとか、そういう形で周りにいらっしゃるということなんで、作るなら作っちゃった方がいいんじゃないかっていう方もいますし、いろいろこれ複雑でございます。財政投融資いきましょう。財政投融資と言いますのは、産業や社会資本の整備を促すために公共性の高い事業に政府が行う投資融資のこと。え、じゃあ税金じゃないの？そうです。税金じゃないんですよね。だってそんなにお金ないですから。特別会計からも若干は、この財政投融資って中には払われてます。若干これ入ってますですけれども、 どこからお金借りてるんですか。まあ、特別会計から今年はなんか、財政投融資。財政投融資すべてで今年はどれぐらいかというと18兆円だそうです。ほとんどは政府系の銀行に貸し付けて政府が。これ投資しよう。投資ですから後で返ってくるんです。じゃあどのお金を使って投資してるんですか、政府は。それがですね、郵便貯金とか年金の積立金とか、こういうものだったわけです、前は。なんで？ですから、郵便貯金とか年金の積立金っていうのは250兆ぐらい誰も使わないお金がだーっ。これ私たちの性質です。郵便局をお金貯金したり、銀行にお金預けたりすると、我々ってほっとくんですよね。いや、ほっとくってそれはもうずっと後に貯金しておいて、必要な時に使うから、そんなに毎月毎月出したりしないの。毎月出すのはそれも引き落としのところで、それ私たち日本人の性質です。そうすると、お金はすごく溜まっちゃうわけです。で、それどうしたか。じゃあ、そのお金を借りて、日本の国土に道路を作りましょう。昔はそれで良かったんです。太平洋ベルト地帯って言って、東名高速だなんとかって、あれだけじゃなくいろんな道路を作ってって、それで日本国中がすごく豊かになりました。物の行き来が良くなりました。それは正しい政策だった。ところが、いつしか、うちの地元にも一本道路冷えとかですね。ちょっと道路じゃ足りないから飛行機で乗りたい、飛行場作れとかですね、いろいろ神の声が聞こえてきて、でそれで作るようになっちゃったって話らしいんですよ。なんでそれ作るんだって、その神の声も神の声だけども、そこに使わないお金がプールされてるって、この事態がちょっと異常なんじゃないの。普通は他の国からお金借りたり、銀行、世界銀行からお金借りたり、みんな苦労してやりくりしてるんだよ。そうそう、日本も日露戦争の時はお金がなくてどうしたか、貸してくださいって言っても他の国、日本負けんだろ、日本勝つわけないよな、貸したら帰ってこないもんなって言ってた時に、いやこれ日本勝つかもしれないよって貸してくれたのがリーマンブラザーズだって話です。リーマンブラザーズが日本勝つよこれはって貸しましょう、リーマンが貸すならうちもと他も貸してくれたって、返し終わったのは昭和の40年代ぐらいだった話ですよ、日露戦争。そのリーマンブラザーズが亡くなっちゃったわけなんですけども、話は他国から借りるんじゃなくて、そこに郵便貯金がある。これが無駄に使うことの原因なんじゃないか。だから郵便局は民営化しましょうっていうのが、小泉さんがそれ言ったんですよね。で、その時、そうだな。そんなのがあるからいけないんだから。あるから勝手にみんな自分のお金と思って国が使っちゃうんだから、それ民営化しましょうっていうことがあって、今またそれを見直すというのは、さっきの国債をほとんどやっぱり郵便局関係で買ってるらしいんですね。郵便局とから銀行が買ってる。で、銀行は今利息が安いですから、私たちから銀行の預金、銀行は預金を集めてもそれは利息が安いですから、集めたお金どうしよう、国債買えば何も仕事しなくてもそれで利ざやが銀行としてはビジネスになっちゃう。だから亀井さんは、銀行はもっと中小企業にお金貸しなさいよ。そんな銀行が国債買ってるからダメなんだ。だから国債はもっと郵便局の方から買ってもらうから、銀行は民間にお金を貸し出す本来の業務に戻れ、なんていうことを言ってるようでございます。さあ、話がもう一度財政投融資に戻る、あっち行ったりこっち行ったりでございますが、というわけで財政投融資というのは今年で18兆円ですけれども、どういうふうになってるかというと、繰り返しです。政府が政府系の政策投資銀行と銀行にお金を貸して、これを必要なところに投資して、日本の国がもっと産業を豊かになるように投資してくださいっていうふうにする、そういう資金でございます。これが財政投融資ですね。返ってくるあてのないところに使っちゃいけないということですですね。さあ、というわけでですね、ここまで、お話しさせていただきました。そうしましたら、はい。この項の最後はですね、2010年の予想問題で今のお話を全部もう一度復唱してみたいと思います。じゃあ、どこを開けていただくかと申しますと、はい。2010年のこの、 受験用テキストの後ろの方をずーっとたぐっていただきますと、21ページ出てきます。今年の、はい、去年から今年にかけて、今年が出るとしたらこういう、時系列的に見てここは出るかもしれないというこういう問題でございます。はい、お読み上げしますので、はい、先ほど覚えていらっしゃったらそのまま、ちょっとどうかなという場合は、元のページをたぐっていただいて入れていただければと思います。では一緒に解いていきましょう。鳩山内閣は政権交代後初となる2010年度政府予算を昨年末閣議決定した。一般会計総額は過去最大と言われた鳩山政権の前ですから、麻生政権時代の予算を上回り、麻生政権は いくらだったっけ ?88 兆5400ですね。これ去年出ました。その後補正予算ってのを組みました。これでも足りなくて、もっとエコポイントとか減税とか補助金とか休日1000円の高速道路、その後もいろんなことをやったんです。今それが成果が出てきているって話なんですよ。あの時あれだけお金かけるけど、やっぱり成果出てきてるって言われてます。この前とか麻生さん出てきてましたよね。テレビで言ってました。それを、
今、成果がないなんておっしゃるのはいかがなものかと、
だっておっしゃってましたよね。だからもうあれで今なってるんだよってことをおっしゃってるわけですけど、それが今年はいいですか?どうなったか。上回り92兆2992億円になりました。国債発行額もいくらでした ?44 兆3030億円になり、抑えるとしていた44兆円枠を過労地にした。これなんで44兆にしたのって言うと、財務省の方から44兆円なんだ。これ以上出しちゃまずいんだ。なんかあるんですか、その決め手。いや、特にないけど44兆なんだってことで決めたらしいんです。何かやっぱりあるんだと思いますが。一般会計の国債依存度は何パーセント ?48% ですよ。過去最悪である。税収は 18.9% 減となる37兆3960億円しか入ってきません。借金が税収を上回る戦後初めての事態となった。この政府予算案について、鳩山首相は3つのポイントを挙げました。コンクリートから人への理念を貫くため、子育て、雇用、医療などの命を守る予算確保を重視、政治主導の徹底を実現するため、国家戦略室を中心に、官邸主導による編成。この辺ももう慣れてきましたですね。そして、予算編成プロセスの透明化。ですから、官僚の方々が上げてきた予算が本当にこれって削減できるのできないのってのを事業仕分けをしているということですね。従来不透明な密室で行われていたその予算編成を行政刷新会議による事業仕分けという新たな制度により公開の場に持ち込みました。はい。ということでございます。あと残りに2番とか3番とかというのが、似たような問題でありますですけれども、これはですね、今日お帰りになってから早速また解いていただければ今日の復習になるかと思います。はい、というわけで、前半ここまでで3時間終了でございます。では1時間休憩です。覚えてらっしゃいますですね。7割のお食事お戻りいただきたいと思います。ではここで1時間休憩です。